今日はヘブル人への手紙11章8節から16節となります。新約聖書の箇所で、の452ページとなります。ヘブル人への手紙11章8節から16節をお読みいたします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが、出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。しかし、実際には彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。はい、では、また窓を閉じます。今朝はこの箇所より天の故郷に憧れてと題して御言葉を語らせていただきます。今日は午後から2021年度の信徒総会を、評決書を提出していただくという形で、開くことになっております。教会の会員の皆様にはその信徒総会資料を2週間前に配布いたしまして、その中に書いてあることですが、2021年度はこのヘブル人への手紙11章13節の御言葉を掲げながら、歩んでいきたいということを提案させていただいております。で、なぜここを選んだのかという、ことを少しだけご説明をいたします。で、昨年11月に臨時信徒総会を開いて、教会 の、 お墓ですね、墓碑を建てるということが決議されまして、この5月から実際に今工事が始まっております。で、この教会が発足いたしました18年前を振り返りますと、教会がお墓を持つということは、当時からすれば夢のような話でありまして、ここまで来られたのは、主の恵みというほかはないと本当に思っております。で、教会としては4年前に園の会というのが設置されまして、教会のお墓のことについて考え祈っていきましょうという、 ことがで、まあ、そういうふうにスタートしたんですが、その、皆さんと一緒にそのお墓のことを、まあ、お話しされますと、まああのまあ、気がついたんですけども、この顔が輝いてくるんですね。非常に熱心にこのお墓の話をするのを喜んであのすると。で、あの私はそれを見てこちらが逆に教えられまして、あの本当にあの皆さんの信仰っていうのは、あ、こういうところに現れてくるんだなというふうにして、あの、まあ、聖書のそれで、まあ、どの箇所がそれにふさわしいかなというふうに考えたときに、まさにこのヘブル人への手紙の11章13節が皆さんの信仰を表すのにふさわしいのではないかと、まあ、思わされて、それで、まあ、このお墓が完成するこの今年度の、あのこの道しるべの聖句にしようしたいというふうに考えました。まあ、それで今日は実際にこの聖書を開いて、これがどういうことであるのか、詳しく見ていきたいと思います。それで13節をもう一度お読みいたします。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。まあ、この言葉はあの、もちろん今言ったように、教会の皆さんの信仰を表す言葉で、あるわけですが、同時に、まあ、私自身にとっても非常にこう感慨深いあの聖書の箇所であります。まあ、なぜかと言いますと、私はあの、まあ、今から思えばですけれども、小さい時から、あのこの世界には自分の居場所がないのではないかという、そういう、まあ、あのこう疑問が ありまして、あの、まあ、それを例えて言えば、あの、まあ、こういう感じでした。まあ、家に、まあ、一着しか服がないと。でその服というのは、まあ、どこからかもらってきたのかどうか知りませんが、自分の体に合わないんですね、まあ、大きすぎるか小さすぎるか、あるいは肩幅があのダブダブだとかあのピチピチだとか、とにかく合わないんですね。で合わないけれども一着しかないので、それを着るしかない、もうこの服嫌だから合わないから着たくないと言ってこの世界から出て行くわけにはいきませんので、とにかく無理して着るしかないわけですね。 でも無理をしていますから、どうしてもこう人と同じような道をあの歩くことはできなくって、まあ、あちこち寄り道をするような生き方になってしまったわけです。で、まあ、そうやってあのことをしますと当然周りから言われるんですね。あんたもあのわがままですと言われましたね。でわがまましているつもりはないんですけれども、でもどうしようもなくて結構それであの悩んだ経験があります。でそういうふうにどっかで無理をしていますので、結局どっかで破綻するわけですね。まあ、ある日それが本当に破綻をいたしまして、ニッチもサッチも行かなくなって、まあ、それで教会に駆け込んで聖書に出会ったというのが、まあ、私が救われるきっかけになったわけです。でそういうあの聖書を開いていくうちに、まあ、ある時この13節の御言葉に出会いまして、特に地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたというその言葉に出会ったんですね。でこれを読んだ時に、あ、自分はだけではなかったんだと、この世界には居場所がないと、まあ、感じている人たちがあの他にもいて、それが実は聖書に書いてあるんだということを発見して、私は、まあ、随分とこの肩の荷が、まあ、軽くなる思いがいたしました。私たちはこの世を旅する巡礼者であり寄留者に過ぎない、つまりはあのこの世に居場所がないというのがあのこの聖書の基本的な立場なんですね。私だけがおかしいのかなと、わがままなのかなと思っていたら、実はあのそれがまさにあのクリスチャンの立場であるということで、まあ、喜びましたが、じゃあ次の疑問が湧いてくるわけですね。じゃあこうあの本当の故郷、 居場所というのがこの地上にないというのであるならば、では一体どこに本当の、故郷、まあ、言い換えれば自分の居場所 はどこにあるんだろうか、ということになるわけですね。で、まあ、この手紙ではこの箇所では、まあ、じゃあ実際の信仰者ということで、アブラハムを取り上げて、まあ、アブラハムはどうだったかということが書いてあるわけです。で、それではちょっと前後しますが、8節をお読みいたします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。で、このことは実際創世記の12章1節に出てまいりまして、皆様の修法のアウトラインに載せましたが、こう書いてあるんですね。まあ、これは神様がある時アブラハムに、当時はまだアブラムと言っていましたが、このように語っておりました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいと。で、これを聞いたアブラハムはこの神様の御言葉に従って、まあ、故郷を出て行ったということになるんですが、じゃあどこに行ったんだろうかということになるわけです。私が示す地へ行きなさいとあるので、ここに行きなさいと、実際に、まあ、地図とか地名とかそういうことで示してくれて、目的地がはっきり分かって、それで旅を行ったのかなというと、実はそうじゃないんですね。私が示す地へ行きなさいと言いながらですね、それがどこかということを教えていないんですね。非常になんか不親切だなという感じがいたしますが、これ何に似ているかと言いますと、JR とかで時々ミステリー列車という旅行企画があるんだそうですね。で、あれはお客さんに対してどこに行くのかを目的地を教えない、逆に、まあ、クイズかなんか出して、どこに行くかみんなで当てましょうという、まあ、そういう列車なんだそうですね。で、これが結構人気がある、まあ、今はコロナでしょうか、で、そういうのは多分ない、中止となっていると思いますが、というか人気があるんだそうですね。で、しかしアブラハムはミステリー列車に乗るわけにいかないわけですね。というのは自分一人なら別にどうでもよいかもしれません。彼には家族もいれば、それから使用人たち、一族、老頭、まあ、アブラハム一族というぐらい、まあ、人数にしてどれぐらいいたか想像するしかありませんが、おそらく数百人規模がいたんじゃないかと私は思うんですけれども、その彼らを路頭に迷わせて飢え死にさせるわけにはいかないわけですね。彼らの命を守らなきゃいけない。で、そういう責任があるときに、いや行くところ分かんないけどとにかく風の吹くまま行ってみましょうというわけには絶対いかないわけです。じゃあアブラハムどうしたか。示す地へ行きなさいと言われても目的地が分からないままに彼は出かけるんですが、しかし、彼は当てずっぽうに向かったんじゃないですね。実はこの神様の召しをいただく前からアブラハムはカナンの地に行くことをすでに決めていたんです。で、そこがその示す地かどうかは分からないけれども、とにかく決めた通りに向かったんですね。ですからアブラハムとしては目的地ははっきりしていましたが、そこが神様の御心の地であるかどうかは分からなかったという、そういう背景になります。で、実際そうやって旅をしてカナンの地に着きました。で、そうしたら神様は初めてここで言われたんですね。アブラハムがカナンの地に立った時、やはり創世記12章の7節ですけれども、これも、アウトラインに書きましたが、こう言われました。私はあなたの子孫にこの地を与えると言われたんです。で、これが、神様の御心の地であるということが明らかにされた、まあ、瞬間でありまして、ついてみたら実はそこが御心の地だった、まあ、不思議な本当に神様の順番であります。 まあ、とにかくこういうふうにしてアブラハムはここが約束の地であった、あここが自分の故郷になるんだというその時思ったわけですね。で本当の故郷はここだよと言われて導かれたんですが、じゃあそこでいやここはもう天国、何にも問題がない、もう幸せに暮らしましたというわけにはいかなかったわけです。旧説にもありますけれども、彼はよそ者なんですね、カナンの地では。で、ですから自分の土地は当然ですが持っていません。まあ、よそ者のようにしてこう仮の生活ですね、土地を皆さんの邪魔にならないようにこう土地の隅っこに、まあ、隅っことも言わないかもしれませんけど、とにかくそこでこうよそ者として暮らさなきゃいけなかったわけです。でじゃあここが約束の地ですよと、言われたましたけども、この地を与えますよと言われましたが、じゃあ本当にその後アブラハムは自分の土地を手に入れることができたのかということになるわけです。最初はゼロだった、いやそのうち1年2年するうちに、土地を買い増ししてもう広大な土地を手に入れたと、まあ、思う、うん、予想するんですが、実は全く正反対で、彼は生きている間に手に入れられた土地というのは妻のサラを葬るお墓の土地を手にしただけ、そこしか手に入れてないんですね。なので13節で、約束のものを手に入れることはありませんでしたと書いてあるのは実は本当なんです。ここに、この土地をあなたの子孫に与えると言われたのに、生きている間は、実際自分のものにならなかった、ほとんどならなかったわけですね。で、これを読んで私はどう考えるかですね。まあ当然世の人たちは言うでしょうね、アブラハムは神様に騙されたんだ、あるいは、そのある神様から語ら、そういうふうに語ったとアブラハムは信じていたかもしれないけど、それはなんか幻だったんだ、空耳だったんだろうとか、まあ、そういうふうにしてとにかく約束は元からなかったんだろうというふうに解釈するだろうと思います。じゃあアブラハムの子供たちはどうなったんだろうか。アブラハムの一人の息子イサクがおりました。でイサクには今度はヤコブという息子が、まあ、エサウとヤコブ双子でしたが、そのヤコブが信仰を受け継いでいくわけですけれども、彼らは自分の親たち、あるいはじいさんたちにも当たりますけれども、の、信仰を見たり聞いたりしているわけですね。で約束のものを手に入れなかったっていうことはもう実際もう目で分かってる、見て分かってるわけです。でそうしたら彼らに、が普通の人たちであったなら、ああ親父たちはなんか間違ったことを信じていたんだろうと、俺は違うぞというふうにして、違う信仰に行ったかもしれませんが、彼らも息子たち孫たちも、このアブラハムの信仰を受け継いでいくんです。どうして彼らはこの信仰を受け継ぐのか、約束のものを手に入れることはないんですね。これはもう考えなきゃいけないわけですね。なんか親が信じてんだから、まあ、他に信じるものがないからというふうにですね、親が信じていたから、という意味でやってるわけじゃない、やっぱり理屈がちゃんとあるんですね。彼らが親がのそういう姿を見ていてもなお、信仰を受け継ぐということは彼らに共通した何かの理解があるんですね。世の人たちは死んだら終わりだという前提で物事を考えますから、約束のものを手に入れませんでしたと言ったらそりゃおかしいという話になりますが、でもアブラハムとその子孫たちはそう考えなかった。人は死んで終わりじゃないんだと、 神様は永遠の命をくださるのだという前提に立っているので、たとえ生きている間に約束のものを手に入れることはなかったとしてもがっかりしないんです。あるいは、ああ神様に騙されたと恨むこともないわけです。たとえ約束のものを手に入れることはなかったとしても、天の都をはるかに遠くに見て喜び迎えて歩んでいった。もうこれは神様が死んだものを生かしてくださるのだと、そして、いずれその天の故郷に私たちは迎えられていくのだと、まあ、信じるからこういう信仰を持つことができるわけですね。これがアブラハムの子孫たちの信仰でして、その信仰を私たちが受け継いでバトンタッチされまして、私たちもそれを信じているわけです。まあ、こうしてこの約束のものを私たちは仰ぎ見ているわけですけれども、この地上の生活というのはだからといって何か楽になるわけではないですね。旅人であり寄留者であるというのは、旅人って書いてますけど、これは私は巡礼者という言葉にふさわしいと思うんですけども、巡礼するというのはやっぱりこの苦しみがそこにあるわけです。で、苦しみっていうのは誰もなんかこう喜んで迎える人いないんですね。でも向こうからある日こんにちはとかおはようございますって言って試練が向こうからやってきて、私たちはその試練と付き合わざるを得ないんですね。で、アブラハムも、そうだったわけです。彼も相当苦しみを経験した人であります。先ほど言ったように彼は一族を養わなければならないリーダーでありますが、もう妻との間でもものすごいいろんなトラブルがありましたし、あるいは、この、その子供が生まれないということで、使用人の女性ですね、との間、それから妻ということで、そういう人間関係で彼は苦しみます。そして、一番苦しんだのはやっぱり自分の血を受け継いだ子供が生まれていないと、サラを通してですね、妻を通して生まれてこないという、そしてとうとう老人になってしまったという、当時としてはこれは本当に大きな苦しみだったわけですけれども、彼はそこを通されていったわけです。で、皆さんもいろんな試練を経験されているわけですが、そういう時、試練が苦しみが大変であれば大変であるほど辛くて、もう信仰なんかどっかに吹っ飛んでしまう、もう祈るとかそんなこととっても自分ではできなくって、どうしたらいいんだろうかってもう頭の中でぐるぐるなってしまうわけですね。そういう時に、いや本当にこういう苦しみがなかったらどんなに楽だろうかって誰でも思います。しかし一方、ちょっと距離を置いてですね、もし私たちに苦しみというものがなかったならどうなっているのかなと思うわけです。逆にですね、いやそれは本当に天国ですよ、もう楽で生きるの楽しくてしょうがない、本当にそういう人生を送りたいとみんな願うわけですが、本当に天国になるのか、いや確かにこの世が天国になるんですね。いやもうあそ私はもう楽しくてしょうがない、あそこに行けばもうみんな喜んでくれるし、この人たちと話すと本当に楽しいしっていう、そういうこの世が天国になりますので、天の故郷はいらなくなるわけですね。天の故郷なんかいりません、私この地上が私の故郷で本当に満足してますということになる。で、それでいいという人もたくさんいるわけです。で、もちろんそれが永遠に続く楽しみであるならば、それで良いかもしれませんが、でもいずれ終わるわけですね。 いずれ私たちは死ぬし、いずれ誰かと別れていかなきゃいけない。で、そういう時私たちは一つ一つ最後に手放さなきゃいけない。 こういう楽しみがあるけど、もうダメ、私はこれを楽しむことができないと言って、一つ一つ手放すとき、本当にそれは辛いことになる。で、最後は、もうこの地上が天国だと思っていたけれども、結局、自分は死ぬしかない。全部手放さなきゃいけないということになれば、これは絶望になるんです。で、これこそが大変な苦しみになるんですね。絶望、希望がない。そうしますと、試練は嫌だな、苦しみ嫌だな、というのは事実でありますが、でも、それは無意味な苦しみではない。意味のない苦しみを私たち苦しんでんじゃなくって、私たちは苦しみながら何かを思い出していくんですね。やっぱり私たちはこの地上では旅人に過ぎない、希留者に過ぎなかったんだということを思い起こす。この地上には本当の故郷はないんだ。で、私たちはその時、上を見上げるわけですね。ああ、あの天の御国、あそこに私は迎えられていくんだな、と言って、遥か遠くにそれを見て喜び迎えていく。苦しみがあるから、私たちは目をこう天に上げることになる。これが、まあ、私たちが巡礼者であるということの、まあ、ゆえになるわけですね。しかし、まあ、そこで、まあ、最後にっていうか、もう一つ、まあ、大きな壁がありますね。天の故郷に迎えられますと言いますけれども、それ目に見えないんですね。目に見えたら、どれだけこう、なんて言うんでしょうね。もう迷わずに済むと。あ、あそこだね。だんだん近づいてるね。と。昨日まで、あと、歩いてきたけど、どれだけあとは歩けば分かんないっていうよりも、あと何日歩いたら、到着っていうのが分かれば、いいんですけども、この天の故郷ってね、目に見えませんし、どこにあるのか。まあ、あるんだって言われますけども、目に見えない。で、それがあるんだよ。そこがあなた方の故郷なんだよと、言われてもですね、初めて聞く方が、本当なの?って疑うのは当然なんですね。で、こういう時にどう考えたらいいんだろうか。初めて聞く方にですね、天の故郷に私たちは迎えられますよって言った時、でも目に見えませんけれども本当にあるんですよということをどうやって分かっていただけるかということをちょっと考えたんですね。で、こういう時に、まあ、2つの、考え方がある。そこからちょっとやりたいと思うんですが、1つはですね、主語のアウトラインを書きましたけれども、天の故郷というのは見えない、でもあるんだということをどうやって信じていけるのかというときに、まず、信仰というのをまず脇に置いてですね、ものの見方として2つ考えられる。丸一って書きましたが、見えないものはもともと存在しない。ないから見えないんだという考え方ですね。で、2つ目は、いや、見えないけれどもあるんだというふうに考える。この2つの考え方があるわけです。で、一つ目の方は、じゃあどういうことかということですが、別にこれは難しい話じゃないですね。本当に単純な話でして、ないからない。見えないからない。例えば、本当に馬鹿げた話ですけれども、財布開けたらお金が入ってないですね。で、それ入ってなくて見えないわけですね。見えないのはないということですね。でも、財布を開いてですね、開けて、いや、見えないけれども、ここにお金が入ってんだっていう人はですね、もしそういう人がいたら、ちょっと、大変なことになるんですね。童話で裸の王様というのがありますけれども、まさにああいうことですね。ないのにあるかのように思う。でも、本当に正直な子供が、王様は裸だと言って、王様になる。これが一つ目ですね。見えないものはないんだという世界であります。で、これは ごく普通の私たちの常識的な考え方であるんですね。でこれは分かるんです。じゃあ2つ目の考え方ですね。見えないけれども存在するのだということはどういうことか、まるで、なぞなぞのように思うかもしれませんけれども、ちょっと2つのことがここで考えられると思うんですけども、1つ目はですね、私たちは子供の時のことをもうとっくの昔に忘れてるんですが、でも子供を育てながら自分がかつてどんなふうに育ったか思い出すことがありますね。例えば保育園とか幼稚園に子供を連れて行くと、行きますね。でまだ慣れていないとき、初めて今日は幼稚園保育園です行ったときに、玄関でじゃあねお母さん帰るからねと保母さんとかに預けて帰るわけですね。そうしますと子供泣き出すわけですね。お母さん行かないでと泣き出しますね。であれ何かと言いますと、ずっとお母さんと一緒に生活してきて、お母さんは目に見えるところ、あるいは気配が感じられるところにいるものだと思っているんですね。それが自分の視界からずっと消えてしまって、角曲がって見えなくなっちゃったんですね。でもうお母さんもいなくなってしまうという、そのものすごい恐れを持って子供はやっぱ泣き出すして、もうこの世の終わりかっていうぐらい大暴れするわけですね。でもだんだん分かってくるわけですね。お母さんは見えなくてもやがて迎えに来てくれる、お母さん見えなくてもいるんだっていうことがだんだん分かってきて、それで子供は安心するようになるんですね。で見えないけれども存在するという初歩 の入り口はそういうふうにして学んでまいります。いやそれは当たり前でしょ、みんなそれで暮らしてますよっていうんですけども、でこれはまたじゃあそれと天の御国はやっぱりちょっと違うと思うんでしょうね。でじゃあもう一つのことを言うんですね。例えば人の心というのはですね、で人の心というのは目に見えないんです。で今は病院に行くといろんな機械があって、私たちの体のことを調べるすごい機械がいっぱいあるわけですね。でこんな細かい何ミリのものまで見えちゃうというな手術しなくてもですね、そういうのがあって、じゃあそういう機械にかけたら私たちの心が見えるかって言ったら見えないですね。映らないですね。何にも映りません。じゃあ見えないからないんでしょうか。そのことないですね。もう自分で分かるわけです。私には私の心があると自分で分かってますので、でもそれは見えないですね。人の心は見えないから心はありませんという人がもしいるなら、それは多分ロボットかなんかになると思いますが、見えなくても存在する、そういうものがあるということがこれで分かります。でこのことは実は、今日は開いておりませんが、1ページ戻りまして11章の3節に書いてあるわけですね。11章の3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたものではないことを悟ります。私たちはこの世界、目に見えるもので取り囲まれていますけれども、実は元をたどると目に見えないものからできている。それ神の言葉という目に見えないものからできている。目に見えないけれどからないじゃないですね。この世界を支えている目に見えない神の言葉があるんだ。それと同じなんです。見えない、この世界には2つの種類があって見えないものはないんだという人がいますけれども、でも見えないけれども神の言葉がこの世界を支えている。これは専門家の人たちでさえもそのことを認めます。この世界がどうして存在するんだろうか、不思議でしょうがないですね。でそれは本当に何かこの世界のバランスを支えている何かがあるんではないかと考える科学者たちがいっぱいいますが、それは実は神の言葉である。 天の御国にもそのようにして目には見えないけれども存在するのだと、そういうあの種類の存在の仕方をしています。でもって言いますね。それは人の想像とか妄想とか、何かそういうものに過ぎない、ファンタジーとか、童話とか、ありえないことをただ物語のようにあの作り上げただけではないかという、まあ、考え方も最後に残りますので、じゃあ証拠を出せってですね、最近は証拠っていう話、証拠が大切だったという話がありますが、じゃあ証拠を出せということなんです。はい、証拠があるというですね、2000年前、中東イスラエルというところに、神の子である方、イエス様が来られまして、でこれは神の子であるかどうかということは別にして、歴史学者もこれを認めているんですね。イエスという男が十字架で殺され死刑になったということは歴史学者たちが認めている事実でありますけれども、でそのことについて、聖書はどう書いてあるかですね。でこの方は殺された、死んだけれども3日目によみがえったということを聖書は証言するんです。これこそが まさに不思議なことでありますが、でもそれを疑っていた弟子たちがもう腰を抜かすばかりにして知りまして、目で見て、それで彼らはもう180度と変えられましたので、そして多くの人たちがそれを目撃したということが聖書に書いてあるんですね。で、それは死んだけれども永遠の命を持ってよみがえってくださった。どうしてそういうことをイエス様はされたんだろうか。で、イエス様自身がちゃんともうあらかじめ語っていたんです。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられて、さあこれから洗礼の生涯、洗礼というか宣教ですね、これから人々に福音を語っていくんだというそのスタートラインで最初に何を開口一番語ったかといいますと、アウトラインの最後に書きましたマルコの福音書の1章15節であります。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、そこから語り始めた。神の国が近づいたんだ。天の御国があなた方の目の前にあるんだ。その天の御国に迎えられていくためにあなた方は悔い改めてこの救いを信じていきなさいと、語ってくださったんですね。これが証拠なんですね。で、これが口ばっかりだったら何も信じられないんですけども、本当にご自分の体を持ってこのことを証ししてくださったで行くわけです。ですから十字架というのは何かと言いますと、まさにこの十字架に立ち戻って悔い改める者がそこに立つとき、私たちはこの十字架から天の御国、本当の故郷であるその天の御国に入っていけるのだ、十字架こそ私たちのその入り口なのだということが分かる。十字架の先には天の御国は確かに目には見えませんけれども、しかし十字架の事実は私たちは知っているんです。だから私たちはその天の御国が目に見えなくてもこの十字架を見上げた時にこれは本当に存在するのだ、だって神の子である方が命を懸けてこれを示してくださったのであるから、どうして私たちはそれを疑うことになるのか、いや本当にそれを信じていいんだということになるわけです。私たちはその天の故郷に憧れながら今歩んでいるんです。で、これは世の人たちにしてみれば実に不思議な光景であります。最初にも言いましたように教会の皆さんがいやこれからお墓建てるんですよって言った時も目を輝かせて、いや本当に楽しみですねって言ってこう喜んでですね語る姿見たらもう不思議でしょうがないと思うんですね。いや私も実は不思議でしょうがなかったんですけど、どうして皆さんこんなに喜ぶんだろうかと思いましたが、いや逆にこちらの方がそれで教えられたわけです。それだけこう待ち望んでいるんです ね。ただ単にこの自分の入る墓ができてよかったねじゃないです。その先を見てるからみんな喜べるんですね。世の人たちはお墓と聞けばもう悲しみの場所、何にもこう希望がなくて、ただ死んだ人たちを思い起こす、そういう場所というあのイメージがありますが、教会のお墓は全く違うイメージですね。この先に私たちの本当の希望があるんだということを信じられる、それをみんなですね、自分一人ではなく皆さんと一緒にこう手をつなぎながら、この天の故郷に憧れながら歩んでいってるんだな私たちは、そういうあのことをこの聖書の箇所から教えられているんです。この希望があるということ、今このコロナのことがあってどこに希望があるのかと、ああでもないこうでもない、先週も高齢者 の, その接種ワクチン接種で予約が取れなくてどう思うということも あちこちからいろいろ聞いてですね、どれほど皆さん大変な思いをしているかというときに、何してるんだとか、あの政府がとか役人がとかいろいろとあの怒りとか文句が出ますけれども、でも結局私たちは希望があるんですね。この地上ではいろんな問題が起きて、あのがっかりすることばかりですが、私たちにはこう誰も奪うことのできない希望を持って歩むことができる、これが教会なんだということ、そして私たちはそういうことをイエス様を通していただいているものだったんだということを改めて思わされ、主の御名をあがめたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この教会も、ここに建てられて18年が経過し、今教会の墓地を完成させようとして最後の ところに入っております。そういう時に私たちは何を信じてきたんだろうか、改めて聖書の御言葉を今開き、私たちは確かにこの地上では旅人希留者だったのだ、やがて迎えられるその天の故郷を私たちは仰ぎ見て、そこを憧れて私たちは歩んでいたんだ、だから何があっても確かにこの地上は苦しいことがたくさんあって、どうしてこんなにことが起きるのかということばかりでありますけれども、でも十字架の先に備えられた、用意されている、そして神様がそこを建ててくださったその天の故郷に今私たちは向かっていける、そのことをもう一度信じながら私たちは歩みたいと願います。どうかその希望を失うことなく、私たちが互いに励まし合いながらこの地上の歩みを共に歩んでいくことができるように、お一人お一人を励まし続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。